ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。前節はですね、モンテディオ山形さん、山形戦で0対2で負けてしまいまして、
うん、そうですね、
加藤選手に決められて、
はい、そうですね、
加藤選手加藤選手に決められたかって思った人結構いたと思いますけど、
レノファにいらっしゃった。
そうですね、2017年までね、うん、で、山形は確か去年からだとは思うんですけれど、はい、まあ向こうは向こうでね、その前いたチームだからこそのこうモチベーションというか動機付けあって、うん、とか、まあ例えば去年までとか一昨年までで同じ監督をやってるチームだとすると、うん、戦術や動きなんかも少し読めたりっていう部分はあるかもしれないけど、はい、この場合はこの加藤選手の場合はそんなないと思うんですけど、まあとにかく加藤大輝選手に決められたっていうのが ね、分かってる人たちはおーっていう感じだったと思うんですけど、で順位がずるずる下がって16位、
そうですね、ちょっと下がってきてます ね、
今日はですね、河合歩選手にお話を伺っております。今日もね、リモートでのインタビューになるんですけれども、リポーターはいつもの通り徳田智代です。
河合選手、前節あの山形戦も走りっぱなしでしたけれども大丈夫でしたか？
いや、山形意外と暑かったですし、まあ正直しんどかったですけど、まあやっぱ走らないとダメなので、そんな弱音は吐いてらんないなって感じです。
なるほど。ちょっとじゃあその試合を振り返っていきたいんですけれども、あのまあ結果としては残念なものになりましたが、あの河合選手的に振り返られていかがでしょうか？
最初失点するまでは、まあ、攻められていましたけど、自分たちにもチャンスがなかったわけじゃありませんし、そこで1点取れてたらまた違う試合展開になってたじゃないかなと思う試合でした。
ですよね。あの本当に河合選手のサイドから多くのチャンスを作れていたと思ったんですけれども、前節の狙いってどこにあったんですか？
もちろん自分のとこの相手のサイドバックの裏であったり、まあ、裏を狙っていこうということで積極的に裏を狙う動きはし続けました。
あのまあ相手のシステムっていうのもあったのかもしれませんが、あのフリーで受けられる場面っていうのを多く作っていましたよね。
そうですね、数的優位は右サイドでは作れていて、まあ、もっともっと崩せないといけないなと思いました。
うんうん、楠本選手が前節はセンターバックで出られていましたけれども、話をしていたこととかっていうのはあるんですか？
これまでは石川選手が自分の後ろをやることが多かったんですけど、どっちかというと石川選手は攻撃的なタイプなので一緒に崩していこうって話はしてましたけど、まあ、クス君はどっちかというと守備的な選手なので、守備はまあ任せるって言ったらあれですけど、クス君ちょっと守備の方お願いしますみたいな感じで自分はどんどん積極的に攻撃的に行こうという話は2人でしてました。
なるほど。あの楠本選手が相手を引きつけているからその河合選手がフリーになれるとか、そういったあの、まあ、形も見えたのかななんて思ったんですけれども、そのあたりはどうですか？
そうですね、クス君右足でも左足でも精度の高いキックが切れるので、実際クス君のところで剥がしてくれて俺がフリーで受けれる場面もあったので、もっともっとその回数を増やしていけたらよかったかなと。
まあ、楠本選手守備的だからっていう、で河合選手が攻撃に参加するっていうシーンをパッと思い浮かべた時に、あの15分16分ぐらいのあのシーン顕著に現れていたような気がしますね。あのゴールキックからあのスピーディーな攻撃展開があったところですけど、相手の守備陣形がこうふわっとしてた時にもう見逃さずに河合選手右サイドガーッと走っていって、でそこにあの田中陸選手からボールが出てグラウンダーのクロスを送ったところまで、でそこからあの逆にカウンターを受けちゃうんですけど、ちゃんとあの後ろ守ってた楠本選手が阻止したっていう、あそこの流れがまさになんか今おっしゃってたシーンそのものだなと思ったんですけど、覚えてます？
はい、どうす、そのクロス上げたシーンっていうのはすごい覚えてます
ね。
え
あそこはだからあの河合選手のポジションの難しさ、トライはするんだけど後ろのケアがちゃんとできていないと命取りみたいな、もうトライとリスクの行ったり来たりみたいな、なんかそんなのすごく感じて、どうです、難しさみたいなものは。
まあ攻撃にも行かないといけないですし、自分のとこは、まあ、この前は4枚で守ろうってことで最終ラインまで 後ろ向きのダッシュもしないといけなかったですし、しんどかったですけど、まあ、そこが自分の走るってとこは自分の武器でもあるし、チームとしてのあそこのポジションは走らないといけない割が多いポジションなので、そこはやっていかないといけないかなと思ってます。
あんだけスプリントして精度の高いクロスを供給するっていう、
クロスは数は上げれてたんですけど、まだまだ精度の部分が悪かったですし、あんまりシュートまでいけてた回数も少なかったので、そこはもっともっとこだわってやっていかないといけないなと思いました。
ということは、今ご自身として課題として思われているところは、その攻撃の面、クロスの部分ですか？
そうですね、クロスの数と質っていうのはこだわってやってるところであります。
じゃあ次節ですけれど、アウェーが続きますね。今度は甲府戦ということになりますけれども、山形とはタイプが違うチームではありますが、どうですか？
山形と変わらず個の力はすごいあると思いますし、かつ組織的にも戦ってくると思うので、簡単には勝てない相手ですけど、勝てない相手ではないので、まあ、そこは 100% の力を出して、まず何としてでも勝ちを持って帰りたいなと思ってます。
うんうん、山形と違って、まあ、5-4-1 っていう非常に硬い、ね、ブロックが特徴的でもありますけど、だからちょっと山形戦とはまたあのアプローチを変える必要がありそうといえば、
まあ、相手によって戦い方は変えていかないとはいけないので、でも戦うことだったり走ることっていうそこの、部分は変えてはいけないし、相手よりそこは絶対勝っていかないといけないので、そういったところは変えずに戦っていきたいなと思ってます。
次節は本当またね、あの今度こそアウェーで勝利、勝ち点3持ち帰りたいですね。
はい、そうですね。
はい、じゃあ最後になりますけれども、サポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか？
まあ、ここ最近はちょっと勝ててないですけど、これからどんどん勝ちを重ねていって、より上上いけるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
あの最後と言いつつちょっと余談したいんですけど、
はい、
先日あの岩国に仕事で行ったんですよ。河合選手の同級生に会ったんですけど。
誰ですか？
名前はあの許しを得たんで言いますけど、
あいつか。
わかります？
そうなんだ、わかります、わかります。先生っぽいっすわ。
あーくんに忘れられたかもしれないって言ってましたけど。
いやいや、もうあれっすよ、小学校ぐらいの時から同じクラスの時もありましたけど、本当なんていうんですか、俺がどっちかというとうるさいっていうかふざける気だったので、すごいそういう人たちを注意するような人だったので、まあ俺らからしたらなんやあいつみたいな感じでしたけど。
そうなんですか。
うるさいなみたいな感じでしたけど、はい、でも結構遊んでましたし、一緒に仲良かったです
ね。ああやって何だろう、岩国に行けば河合選手の話になって、河合選手頑張ってほしいって言ってくれる人がいるんだなって私まで実感しちゃって。
そうですね、嬉しいですね。
そんなじゃあ、はい、なんだろう、特別にね、その河合選手のことを思ってくれている岩国の方々にも最後じゃあ何かありますか？
そうですね、はい、もうすごい岩国の方々から応援メッセージももらえますし、すごい応援してくれてるので、期待には本当に応えていかないといけないなと思ってます。
わかりました。じゃあ直接連絡が取れないので、ぜひ連絡してあげてください。
はい、ちょっと確認します。
ありがとうございました。
という岩国出身の河合選手ですよね。
はい、ちょっとあだ名があーくんっていうのがちょっと可愛いと思ってしまった。
歩夢だから ね
え、
あーくんね、
いいですね。
まさかあーくんって呼ばれてたなんて想像だにしてなかったけど、今のインタビューで初めて知りましたけど ね、
うん、ねえ、ちょっと手を解けちゃいました。
サンフレッチェ広島ユースからサンフレッチェ広島に行って、レノ早間口 FC ということでね、まあ岩国ですからね、商業圏でいうと、まあ、広島に近いのでね、うん、まあ、しかし山口県出身であることは変わりないですし、岩国っていう町もね、しっかり山口県民としてあの PR したいということで、所属自治体、まあ、選手がそれぞれの自治体を担当してるんだけど、
はい、
しっかり地元岩国市で、で山口のおすすめスポット、または行きたいスポットはって、岩国市の山賊錦帯橋って書いてあるんだけど、
はい、
ストレス解消法はってこうところがね、はい、無記入なんですよ。あの チームのクラブの公式ホームページのところのアンケートのところには、はい、ここはやっぱり迂回見物とか書いてほしかったですね。
そこ攻めて行ってほしかった。
全部あの言い訳に なんて言うんだろう、うん、こうこだわりを持って全部こじつけでいいから書いてほしかった
せ、ね、めていってほしかった、
うん、まあでも今インタビュー聞いてても声は明るいし、うん、力強い言葉も聞けたんでね、次の試合に期待したいと思います。ヴァンフォーレ甲府戦は6月19日土曜日アウェーで午後6時キックオフなんですけども、う、気になってしょうがないのが、うん、その次っていう
大宮、そう
下
田監督でしょ、
ホームで帰ってくるからね。まあ一旦海外のね、うん、あの監督にのチームの監督に就任してましたけど、まあ、帰ってきてからね、初戦引き分けでしたからね、だから、再度 J2 のチームに着任してから、
はい、
早く勝利を、ね、アウェーだろうかなんだろうかあげたいって絶対下田監督は思ってるだろうし、うん、こっちはこっちでね、ここで負け込ますわけにいかないんで、ホームゲーム絶対勝たなきゃいけない、勝ち
も取ら
ないといけない、それも大宮相手ってことになれば、はい、ここでこぼすわけにはいかないんでっていうね、うんうん、
はい、
でもありますからね、
しっかり頑張っていただかないとね、
本当本当、途中から着任ってのも本当難しいんですけど、はい、まあね、まあでも長崎の例はあるけれども、まあでもダイレクターやってましたからね、長崎のずっとね、うんうんうん、あれも途中着任でももうあの全然違う感じで着任してらっしゃるね、うん、松田監督とかはね、はい、まあ、先週松田監督とちょっと話したけど、あのまた違う結果になって、というか やり方で来ると思うけどね、
うん、ドキドキしますね、
ドキドキするね、いやいやその前よ、その前に
甲府戦があるからね、
これしっかり念を送りたいと思いますけどね、はい、ゴーゴーレのファ来週もお楽しみに。